皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は極端な寒さから春が生まれるです。四季折々の変化っていうものがあるわけでありますが、ご承知の通り、その特に梅が春一番にこう花が咲くわけでありますけども、じゃあ梅の花はいつこの咲き始めるのか、つぼみが開き始めるのかっていうと、やっぱ冬のものすごい寒さが引き金になるっていうんですね。冬にものすごい寒さがありますと、そこがですね、まあこれはやばいということで思うのかどうか知りませんけども、まあつぼみが開き始めて、そこから新しい春が始まるということで、ですから新しい春の始まりというのは、ものすごく寒い冬だということなんですね。世の中やっぱりこの四季で考えますと、わかりやすいことはいくらでもあると思います。春、夏、秋、冬って言うんでしょうかね。例えば今の日本経済、四季で例えたら完全に秋だと思いますね。なぜかというと収穫の秋と申しまして、綺麗なとこだけは綺麗だけども、あとはもうあまり生命がないんですね。秋になりますと、植物の成長はどんどん止まっていきますし、雑草も伸びなくなってきて、しかしその紅葉は綺麗になってきますね。古いちょっとね、色が変わった壁の家が綺麗に見えるでしょう。それからやっぱりあれですね、貿易の構造を見たって、今日のものやサービスの、売上で決まる貿易、あるいは貿易、サービス収支よりも、直接投資の収益の方が今ずっと多いですよね。すなわち過去の投資で、その収益が今日入ってきているという部分が日本すごく多いんですよね。これって世代で言ったら老人型ですよね。現役世代の経済ではなくて、退職者の経済ですよね。まあ退職者の姿を秋という、人生の秋と例えれば、まさにこの貿易、経常収支の構造も完全に秋、引退型、老人型になってきてるんですね。ですから今日本経済っていうのは本当に秋の状態で、だからいいところだけはいいんですよ。綺麗なところだけは綺麗なわけ。しかし秋ってだんだん深まっていきますと、紅葉が終わるところもあるし、それから何にもなくなっちゃうところもありますね。紅葉樹なんか完全に葉を落としちゃうわけでありますから、すっからかんで何もなくなっちゃうと、枯れ木のような木だけが残るというところもまあありますね。まさに今の日本経済なんかそんな状況だと思いますね。いいところはいいんだけども、あるいは中には秋になってもその緑を青々としている木もあるわけでありますね。針葉樹とかそうだし、松なんかもそうですよね。秋になっても別に枯れるわけでもなくて、秋でもうんと寒い冬の日でもちゃんと、緑の葉をつけてる木もそれはあるわけでありますから、まあその辺はやっぱりね、常緑樹って常緑樹でありまして、そういう会社もありますよ、そういう人もいますよ。なかなかタフな人ですね。でもまあしかし大体のところはですね、こう落葉しちゃう人たちが多くて、まあ今だから秋で、だんだん秋は深まっていくわけですよ。そうしますと、やっぱりどうです？この平成の30年を秋というふうに例えればですね、昭和のバブルまでが夏で、それ以降、その平成30年秋と例えれば、だんだん秋は深まっていきましたよね。だんだんだんだんその稼げてるところ、うまくいってるところの数は減ってきましたよね。自治体、地方なんかでも元気のいいところってだんだん減ってきましたよね。で、最後これが今度は冬に行くんですよ。この冬っていうのは、場所によってはもう完全に冬ですよ。業界によっては冬だし、地域によっては冬だし、会社によっては冬だし、人によっては完全に冬で、今までのこの、まあ、蓄積っていうものは全部なくなっちゃって、もう完全に冬眠するしかないと。もう、一歩も動けなくなっちゃったと。このままじっとしてるしかないっていう人たちは、あるいは企業や地域は増えてきたと思うんですね。これ冬なんですね。しかしこの問題はこの冬の時期に、次を目指す種、遺伝子とか、次になんか、その芽が出ていく時のエネルギーが残ってるか残ってないかが本当の勝負なんですね。ここで完全に枯れ果てましたと。この後はどんな予想が暖かくなっても、 うちは雑草しか生えませんと。うちにこの世の中を、その先を作っていく遺伝子がもうなくなりましたと。もうその養分がなくなりましたと。誰か何かやってもそれを受け継いでやっていく人もいなくなりました。何かできる人もいなくなりましたっていうのはもう、それでもうゴーストタウンですよね。その、もう秋が終わって、冬なんだけども、春になっても雑草しか生えないで、そこはもう完全にある意味で言うと、打ち捨てられた場所になっちゃうわけですよね。まあそういうところもあるんだと思うんですね。しかしそうでないところっていうのは、やっぱりこの冬の中で、やっぱりなんか考えて、場合によって遺伝子がオンになるんですね。これはまずいと。こんなことをしよったらこの地域なくなっちゃうぞとか、こんなことをしよったらこの会社なくなっちゃうぞとか、こんなことやったら俺の人生終わっちゃうぞとか、家族終わっちゃうぞとか、そういうふうに思って、これはやばいと思ってエンジンオンになるっていうのが、まあ言ってみれば遺伝子がオンになるっていうことで、それがなんかこう、春の、新春のこのつぼみですね、梅のつぼみみたいになってくるわけですよ。今まではじっとぼーっとしてたんだけど、これはどうにもならんと、ここは一年発起しなきゃいけんと思ったら、そこから何か始まると。ですから世の中ですね、この昭和のこの、まあ秋の中で、結構冬が早く来ちゃった人たちもいるんですよね。冬が早く来ちゃって、で、これやばいと思って、もうすでにそこから芽を出して春になってる人たちも結構いますよ。そういう人たちはこれから逆に夏じゃないのかな。だから30年はずれてるんですね。30年早めにやった人たちっていうのは、昭和のバブル崩壊とともにものすごい冬になっちゃって、いや、参ったなと。で、なんとかしようと思って頑張ってる人たちは、もうすでに春がずっと続いていて、まあ観光でもロハスでも、まああとね、いろんな産業それぞれ課題ありましたから、まあそういうのやってみて、で、いよいよこれからですね、まあ夏っていう人たちもいるかもしれませんね。でもいずれにいたしましても体制を見るならば、今大体これで冬ですよね。欧米なんかもっと冬ですよね。中国なんかもっと冬ですよね。今までのこの新自由主義、新保守主義がダメじゃなくて、資本主義そのものの体制がもう問われてるわけですからね。あるいはその人種だとか、様々な意味での対立が深まっちゃって、一緒に暮らしていくことすらできるかできないかわからない状況に陥っちゃってるわけですね。もうこれ完全に文明の冬ですよね。文明であり文化の冬ですよね。果たしてルネサンスみたいな形で、これもう完全にこの冬の真っ最中になっちゃった時に、立て直そうという人たちが出てくるんだろうかと。中国、なんか中国5000年の歴史とか言いながら、文化大革命でみんなぶっ壊しちゃったわけですよ。拝金教しか残ってないじゃないですか、あれ。で、これはいかんと、中国のルネサンスでですね、5000年前の知恵に学び、それこそ南苑書に学んで中国を立て直すっていう動きが出てくるのかどうか。欧米なんかの場合もですね、過去500年ぐらい続いた近代、近現代がこれで完全に冬になるわけですね。そうすると、欧州の中世と同じように枯れ果てるわけですよ。本当に誰もいなくなっちゃう世界がそこにあるわけですよ。で、そこからこれはいかんと、昔我々も栄えていたんだという形でルネッサンスをする人たちがいるのかどうか。これはわからないですね。その種があるのかどうか。それもよくわからないですね。ルネッサンスという形で、過去を手本にして未来を作るというふうになるのかどうか。あるいはなんかそれこそタコのような宇宙人がですね、八本足を持ったタコのような宇宙人が火星からやってきてですね、皆さん今日から物理学が変わりますよって宣言してですね、タコの宇宙人見てですね、びっくりたまげて全然違う方に皆さんが変わっていくのか。それはわからないですね。でもいずれにしましても、春は来るところは春は来ると思いますね。春というのは全てが芽吹くんですね。今みたいに、一箇所だけ、何箇所かだけ綺麗ってのは、これは秋ですよね。春となったら全部が綺麗になるんですね。一斉に芽吹くから春なんですね。これはだからみんなのもとに、すべての人たちのもとに、春は来るんですよ。で、その遺伝子があるないっていう話は、やっぱり、種がなければ種を分けてあげればいいわけで、種を分けて一緒にやればいいわけでね。やっぱすべての人たちで芽を出させるのが、本物の春、経済の春ですね。そのあたりだから政府であり、コミュニティであり、地域であり、企業なりがいろいろ工夫をいたしまして、その新しい発展にみんなを参加させて、みんなが種出せるようにするというところが秘訣でありまして、まあその春がどんな形で来るかですね。まあその体制として言うと、その新自由主義っていうのはまさにこの春には向きませんので、これは秋向きでありますから、秋冬向きが新自由主義でありますから、 まあ、社会民主主義みたいな形でしないと春にはならない。じゃあまあしかし体制を変えたからといっていきなり春になるわけでもなくて、具体的に何をすればいいかですよね。その辺の状況っていうのが、まあ壊れ方次第という部分があるんですよ。まあ今の世界の大企業の体制がそのまま残るんであれば、その中での新しい未来を考えるわけだし、それが全部ぶっ壊れていったんならその中での未来だし、あるいは国が国としてちゃんと残ってるのか残ってないのかもよくわかんないところ結構ありますよね。で、それ残ってる残ってないで当然やり方も違うし、年金でばらまく金がまだ残ってるのか残ってないかでも随分違いますし、不確定要素が大きいですから、今何をどうしてということは完全に言うことできませんですね。しかし春というのは全てが芽吹くことが春でありますから、やはり一部だけいいと。一部の人は成功して、あとはみんなですね、お客さんで見てるだけっていうのは、これはまだ冬の一部だということですね。ですから春というのは、この日本なんか、ついこの3、40年経験したことのないぐらい、みんなが元気に生き生きしてるという、そういう世界ですよ。で、その春がある程度行きますと夏になりまして、やがて秋になっていくと。だから戦後の、そうですね、昭和一桁ですかね、一桁から昭和10年代がまあ冬なんじゃないですかね。あれが冬で、で、その昭和20年代入りまして、まあ、復興が始まる頃からですね、昭和30年代いっぱいまで20年間が、あれが春なんじゃないですかね。30年代か40年代の半ばぐらいまでですかね。で、50年代ぐらいになりますと、もう完全にそれは夏ですね。いわゆる高度成長っていうよりも成熟成長になってきまして、ただ単にその、量的に伸びていくだけではなくて、本当にこの一つの有機体として新たな森の姿が見えてくるわけですよね。夏っていうのはあらゆるその、まあ、生き物もそこでものすごく活発に活動しますよね。だからそれは昭和50年代60年代のような感じですかね。で、平成に入ってきますとやはり秋になってきて、で、どうでしょう、東日本大震災ぐらいかな、リーマンショック東日本大震災ぐらいから、まあ大体冬になってきたというような感じでしょうね。日本の場合ね、アメリカなんかはどう考えるかもいろんな考え方がありますけども、やはり世界大恐慌の時代、1930年代それから戦争の40年代はあれやっぱ冬でしょうね。50年代60年代が一つのあれは転機ですよね。あれはまあ春の時代、アメリカの黄金時代とか言われますが、で、70年代石油危機になったらちょっとずっこけてきまして、70年代80年代が秋の時代じゃないですかね。で、そこで一回、じゃあ90年代はまた元に戻って一回春に戻るんですよね、あれね。90年代のアメリカって結構景気良かったんですね、あれ。冬は、まあ、ないことなかったですね。80年代末から90年代の初めのものすごい金融危機とかですね。まあ、いろいろないことはなかったんですけども、まあ、ある種地獄を見た時ですね、アメリカ人はね。80年代の後半から90年代のごく初期ですね。で、90年代は、しかしその後また春が来て、だから、冬とか春の時期って短いことと長いことがあるんだよね。冬の長い年と冬の短い年がありますでしょう。あれ、経済も世の中そうですよね。アメリカ90年代が春で、で、2000年代に入って、まあ夏が来るかと思ったら夏が非常に短くて一気に秋になっちゃって、で、2008年以降が、まあまた冬になっちゃったと。秋から冬になっちゃったと。で、今回、まあ、一つまた恐慌始まりましたよね。これ完全な冬で、今度はだから本当にどうしようかという時期なんじゃないかなと思うんですね。中国なんかの場合は、日本のとの戦争やってた時代は完全に冬だし、毛沢東の時代ってずっと冬だと思うんですね、あれ。ろくなことなかったですね、毛沢東の時代は。で、毛沢東が死んでから、春が始まって、まあそれが90年代から2000年の初めぐらいまでですかね。で、2000年代から共産党主導で、まあ夏という形になっていって、でもそれを短くて2016年ぐらいまでですよね。夏は短くて、で、2016年に株が暴落してからあそこも秋でですね。で、ここに来て、まあトランプ大統領出てきて、貿易戦争とか金利をずっと上げるとかいう政策に巻き込まれて、一気に冬になっちゃったと。まあ、こんな感じじゃないかと思うんですね。しかし、ですから、まあ、この恐慌がどっかで来るっていうのも、まあ、ある種この四季の循環で考えれば、まあ、それが短いか長いか、激しいか、 激しくないかを問わず来ることは来るんですよね。上手にやればです。それは短い期間で終わるし、それから非常に傷も浅くて済むんですが、非常にやり方悪いとですね、猛烈厳しいことになるわけで、まあそのあたりが、その時代に住んでる人たちの、いわゆる器量ってやつですね。器量があるとうまくいくんですね。器量がないと悲惨なことになると。いうことで、で、まあ器量は果たしてありやなしやって考えますと、いや、今世界中、今の世界見てると、例えばイタリアとかアメリカはですね、やはり次を見越して行動してるというふうに思うんですよね。イギリスもまあ、EU からとりあえず出ちゃうと。出ちゃって、それ完全に冬になるわけですが、まあその中で EU から出るっていうことを求めた人たちが、春を作ってくれるかどうかだよね。EU からどうしても出たいという人たちがたくさんいるわけですよ、イギリスにはね。もう叶いませんと、この EU なんかの。中途半端に残ってるなんかもっと嫌だっていう人たちが多いわけで、出ますよね。と、今の統制は当然終わるわけですが、ですから冬が来るわけですが、じゃあその出たいと言ってた人たちが、その次に向けた春を作れるかどうかが次の本当の勝負ですよね。EU から出た後の新しいイギリスを再生の芽を出して、それで全てのイギリス人たちに新しい元気と新しい、まあ、出発を与えられるかどうかが次の勝負で、それはちょっとまだ外国からは見えないですね。イギリスの中の本当の深い部分だから果たしてどうなのかですね。イタリアなんかはまあそうですよね。まあこの後、まあある種社会民主主義的に今国の運営変えましたね。で、次、だからイタリアらしい国づくりができるかどうか。アメリカの場合はトランプがもう無理やりですね、既得権益体制ぶっ壊してますから、まああの国はだからまあ確かに未来を作る人はたくさんいると思いますよ。若い国ですから。しかしそれ以前にみんな鉄砲を持ってますからね。鉄砲を持ってるからこの混沌がちゃんと収まるのかどうか。まあだから世界中から米軍をこう戻してきて治安維持をやってと。まあだから国防総省、軍だけはちゃんと給料を払ってますよね。トランプもね。一時閉鎖してませんよね。国防総省、軍はね。まあそれでも金が足りないようですけども。まあとにかくなんとかそうやって、ここで次の春にこう向けてなんかやりたいという思いが非常にあると思いますね。まあこんな感じでそれぞれ頑張ってると思うんですね。日本なんかも何もないですからね。もう冬ですね。冬の中で自分たちだけこたつに入ってあったかいと。このこたつの中は絶対予想もない入れないって言って頑張っちゃってるんですから、まあ、あれどうにもならない人たちで。でもさすがになんかやっぱり世の中ね、極まれば、天図という言葉がありまして、あんまりデタラメやってたから、さすがになんかこう世の中変わってきましたよね。自民党内もなんか随分ごたごたしてるじゃないですか。ねえ。だから、この非常にこの狭い世界の中でのね、景気対策なんて言ったって、もう今世界中金融財政ともにもう出動ができない状態だし、規制緩和をすれば人が豊かになるなんていう、それは幻想だったってことは分かってるわけでありますから、まあベーシックインカムをやるにしても何にしてもちょっと稼がないといけないわけで、そこのポイントをですね、やっぱりみんなに春をもたらさないといけないわけでありますから、その大きな枠組みをやっぱり考える人がリーダーにならないと、これはちょっとなかなか難しいですね。やっぱりそれはその冬の極限にならないと難しいと思うんですよ。中途半端なとこだとまだ芽は出ないですよね。だからやっぱり極端な寒さっていうものが来た時が本当の勝負だと思うんですね。まあ日本の場合は不幸なことにそれが天変地異になることも過去珍しくないんですよね。で、ですからまあどんな形でその極端な寒さというものが今回来るのかどうかわかりませんが、どっかでその極端な寒さが来ることは間違いなくて、で、その極端な寒さっていうものが来たところから春が生まれるということだと思うんですね。で、やっぱり今の時から考えておかなきゃいけないことは、この具体的に春をどうやってやるかですね。日本の場合はやっぱり土地は公有制度で、私有じゃなくて公有制度で、農業を基盤にして、まさに社会民主主義でみんなが参加して、その自治体の運営をやって、で、一人もその漏れ移ることなく、生活の基盤をみんなで助けて用意するっていうのが、太古の昔から伝わる日本の一番いい生き方なんですよ。いい政治なんです。で、日本人は新しいもん好きだから、新しいものがあったら、一人で独占しないでみんながそれを作れるようにすると。使うだけじゃなくて一緒に作れるようにするっていうところまで持っていくことが大事で、まあそのあたりがやはり経済の基本なんでしょうね。だからこう、地域の中で、国の中で金を上手に回すようにする。 いいものは、頑張って外から、取ってくると。取ってくるって奪い取るって意味じゃなくてね、人も招いてきて、その物を使うだけじゃなくて、作り方まで学ぶというところに一つの昔からの日本古来のやり方があります。そのあたりがこれ春の始まりみたいなもんですね。ですからまあ、そういう過去の歴史がありますから、まあそういうものを日本はやっぱり形を作っていかなきゃいけないところで、今までの常識の中ではそれはなかなかできませんけども。しかしまあ、こっからいよいよ最後の厳しい寒さを迎えるわけで、まあそれを乗り越えるね、覚悟だけはいるかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、極端な寒さから春が生まれるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。